Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組ロックトラックアディクションでございます。
ロックトラックアディクション。
はい、お送りしますのは猫飯とマコンのベーシストジュンと
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラセットヤノッチでございます。
はい、というわけで2023年1月27日回でございまして、前回がね、2022年を振り返る、ベストソングの回でしたので、今回から、まあ、2023年、第1回ということになります。
はい。
はい、そして、毎年ね、年の初めの回にはオープニング曲が変わるでございます。
うん。
今年はシバーブフロンティアのメントホープインダウィンドという曲でですね、1年間お送りしますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。気になった方はぜひね、音源なんかもチェックしていただけると嬉しいです。ということでございまして、もう1月もですね、あと数日で終わりということになってしまいましたが、
早い。
いかがお過ごしでございますか。もう正月ボケは明けましたでしょうかみたいな感じなんですけど。
正直寒さにビビってます。
お寒いですね。
すっげー寒いね、今年。
うん。
うん、でも、なんかでもあんま氷点下、この収録してる時点ではまだ氷点下とか、行ったかな？マイナス2度ぐらい行きましたっけ、東京も。
ね、ギリ朝とかでマイナーの時があるんだけれど、うん、ただまあ、なんか今年風が冷たいし、そりゃジェフ・ベックも高橋幸宏も死ぬわなって感じです
よ。いや
。ねえ、本当にご冥福をお祈りしますです、本当にね。
今年は本当すごいね、
おい。寒いね。
うん。
はい、締めっぽくなる前に番組を本編にしたいと思います。はい、ではですね、番組からのお知らせをキノピーからお願いします。
はーい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッターradio-tnt1 までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクション
で、今年の最初のバンドのご紹介です。大阪が誇るドラマティックスラッシュメタルバンドによるニュー EP から一曲ご紹介いたします。マニプレイテッドスレイブスでスーサイドイントゥーナイトメア。
Yeah!
ただいまご紹介したのは11月29日発売2曲入りのニュー EP The Bloody Cross からマニピュレイテッドスレイブスでスーサイドイントゥーナイトメアでした。
はい、1994年結成ということで、なんと来年結成30周年を迎えるマニピュレイテッドスレイブスでございます。言わずと知れた老舗スラッシュメタルバンドでございまして、スピーディーな楽曲にメロディアスなギター等を加え、劇的な曲展開が、構築されておりますということで、なんか今回はなんか僕の感じではちょっとなんだろう、メロディスなのかなって感じなんですけど、
あー、これはあれだな、なんかもう、さすがのクオリティ相変わらずのマニピ節だなーっていうふうにも思ったんだけれど。
なんか影山復活感がすごい。
うん、うん、うん。まあ、とにかく、そうだね。うん、なんつうのかな。まあ、マニピらしいという感じで、まあ相変わらずのクオリティと、やっぱりメロディアスなギターが絡むところのこの曲調っていうのは本当唯一無二だよな、という感じかな。うん。同、う、じ、んうん、なんかメロディスという、でもいいんだけれど、なんかその、そんなにバックはちゃんとメロメロしてないっていうかさ、ちゃんとバックはなんかその、エクストリームな匂いがする
っていう。ストロングスタイルというか、
そうなんだよね。そこがやっぱいいんだよね。
そして30周年を迎えて付けたタイトルが、ブラッディクロス、血重視。もうすごいですね。もう生き様になってますからね。
なんかね。
はい。これあれかな ?EP が出たということは、そのうちまとまった音源が出ると期待してしまっていいのかなと、影山さんに対してハードルを上げておくというですね。
いや、でも多分出ると思うよ、もう。
まあ、出るでしょうね。
うん。だから、あれ撮り始めてなかったかな、この間なんか、Facebook だかなんだかのタイムラインでちょっと見たような記憶があったんだけれど、あれは気のせいだったのか、幻か。
はい、ではそんなんですね、期待感を持ちつつも、マニピュレートスレマニピュレテッドスリーブス、なんとライブ情報があるということでございますので、キノピー行ってみましょう。
はい、マニピュレイテッドスレイブスさんのライブです。3月4日の土曜日、大阪心斎橋相馬、4月1日の土曜日、愛知名古屋大須アンリミッツでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、結成30周年を迎えて、未だ衰えぬどころか最前線バリバリでございますので、皆様ね、ライブに行って、今の姿をですね、目に焼き付けていただきたいと思います。マニピュレイテッドスレイブスのご紹介でした。皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日2バンド目のご紹介、バンドっていうのかな?のご紹介です。元マーベリックのギタリストが、昨年結成した新バンドのファーストアルバムから一曲ご紹介いたします。ルーキス・オルトゥスでヘビーメタルパッカー。
ただいまご紹介したのは2022年10月1日発売10曲入りのファーストアルバムヘビーメタルパッカーからルーケス・オルトゥスでヘビーメタルパッカーでした。
はい、20年ぶりに音楽活動を再開することになった元マーベリックのギタリストロイヤルストライクこと三浦により2022年に制作リリースされたファーストアルバムでございます。ギターはもちろんですね、ボーカルも三浦が取っておりまして、現状、まあ、バンドと言いながらメンバーが一人なので、ライブができないんですけども、ライブ活動も徐々にできればと準備をしているということでございます。北海道からの新たな資格、ルーキス・オルトゥスでございます。はい。
うん、
ルーキス・オルトゥスってなんか、ラテン語っぽいので、Google 翻訳に放り込んでみたところ、日の出とか夜明けとかそんなような意味らしいです。まあ、要はジャパンってことですね。
ああ、なるほど。
ライジングサンですね。
はいはいはいはいはい、そういうことか。
うん。
意味らしいっす。
なるほどなるほど。
うん。
でもあれですね、曲はすげえなんかオーセンティックな、ヘビーメタルっていうか、なんかやっぱジャパメタ臭がするっていうかさ、ボーカルのこの感じもそうだけど。ああ、でも、そうそうそう、なんかそういう感じだよね。すげえオーセンティック。
もう往年のハードロック。
うん。
うん。
かっこ閉じみたいな感じがあるんですよ。うん、
ねえ。だって、キノピーさんなんかこういうの結構、あれじゃない、お好きな口じゃないですか？
めっちゃ好きです。
ですよね。
その時に、わーとかって思って、なんかライブ見たいですね。うん、なんか、東京に来てほしい。ね, ね、
うん、
うん。見たいです。うん。
はい、ということなんですので、そんな話が出たので、ルーキス・オルトゥスなんですけれども、ライブ
見てーけどー
見てー
見たーい。
お、ハモった。
うん、
というわけで、今年初のライブ見てえけど見てえのコーナーでございましたけれども、残念ながら、まあさっきも言いましたけどね、一人バンドなので、まあ、ソロプロジェクトなのか、まあソロ形態なので、うん、今のところライブの予定でお知らせできるものがございませんということですね。うん、まあ、うん、メンバーが集まれば、ライブやること自体はそんなに、ね、できることはできるんだろうと思うんですけど。
まあだってね、やるつもりだって書いてたもんね、今ね。
そうですね。
うん。
なので、まあ、北海道から始めて、まあね、できれば東京に来れるぐらいになってほしいな、みたいな感じ、期待はしたいと思います。うんうんうん、はい。というわけで、北海道から突如湧き起こった新たな日の出、なんつってからに、ルーキス・オルトゥスのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、DMD。
はい、本日3バンド目のご紹介です。滋賀のネオミスティックハードロックバンドによる最新アルバムから1曲ご紹介いたします。ロザリオアークで残光。
光が
ただいまご紹介したのは2022年6月18日発売10曲入りの15周年記念アルバム残光からロザリオアークで残光でした。
はい、80年代ハードロックとヘビーメタルを基礎に J-ROCK の要素を取り入れた楽曲にどこかなくて懐かしさを感じるメロディーと激しくも哀愁漂うロックサウンドと叙情的な詩が魅力のネオミスティックハードロックバンドロザリオアークでございます。今回紹介した曲はですね、去年も一回紹介しましたかね、
うん、
鬼滅の刃の登場キャラクター、うん、赤座をモチーフにボーカルのゆえが作詞した楽曲となっておりまして、所属レーベルアッシュレコーズの10周年を記念して現メンバーでバンドの代表曲を再録したベスト版を、3月15日にリリース、ワンマンを含むリリースツアーも開催しますということでございまして、
うんうんうん、
なんでしょう、このご時世にもこう、あれですよね、アレスと天輪のなんか活動が割と目立ちがちですけど、ロザリオアークも結構やってんのよねって感じなんですよね。
そう、結構ライブやってんのよね。
うん。
ああ。で、あれか。これでまた音源も出すっつうことだから、まあ、あれだね。精力的ですな。
精力的ですよね。
ほんまですよ。
ね、で新しく入ったベースさんが、その、ステージングがすごい、かっこよくて、可愛くてかっこよくて、なんかまた、違った、ロザリオアークを、去年の末ぐらいに、ライブ見たんですけど、見たなーって感じがして、うん、なんかまた、新たにこうやってツアーを、ね、やられるっていうことで、また新しいファンの方がまたつくんじゃないかなーとかって、すごい思いました。
現場に行ったキノッピーからの報告でした。
そうです。
やっぱあれだな、こういう生の感想大事。
あ、大事ですか？あ、本当
に。大事。大事。
なんか、本当になんかロザリオアークの方の、ファンの方と、の絡みがすごいなんかこう、楽しくて、見てるのもすごい楽しくて、参加するのも楽しいんですけど、プラス、そのなんかそのベースさんのがすごいもうノリノリで、で、またなんか、ニコニコ笑顔ですごい可愛くて、うわぁ、これまたなんか新しい感じ、またなんかもっと、なんか、ライブ行くのが楽しみになるなぁ、みたいな感じだったんです。
へぇー。
です。
以上、現場よりキノッピーがお届けしました。
うん、はい、お届けしました。すいません。一番でごめんなさい。
じゃあ、今年も現場からの報告、ちょくちょくお待ちしておりますので。
はい。
はい。
いや、でもね、やっぱね、ライブバンドがこの番組で紹介するの多いので、やっぱ、ライブ、現場でね、どうだったか、現場の空気感っていうのは、やっぱね、行かないとわかんないんで、
うん、
僕らも伝えていきたいと思いますし、お客さんもね、リスナーさんもぜひ、リスナーじゃなくて、会場に行くオーディエンスになってほしいな、なんてことを僕は常々思うわけでございます。ですね、ロザリオアークのライブ情報がたくさんあります。で、今回ご紹介するのはですね、ツアーのファーストレグ、なんか二部制らしいんですよ。
うん、
で、まあ、前半部分をダーッと、ご紹介しますが、秋まで続くセカンドレグっていうのもあるらしいので、今後またね、番組でもちょこちょこ紹介していけるんじゃないかと思いますが、ではまずその、ファーストレグのね、部分をキノピーからお知らせでお願いします。
はい、ロザリオアークさんのライブです。3月12日の日曜日、京都二条グローリー。3月25日の土曜日、愛知、名古屋、栄、タイトロープ。こちら、ワンマンでーす。
ワンマンでーす。
はい。そして、3月26日の日曜日翌日です。愛知、柴田、アヒル。4月1日の土曜日、滋賀、石山、ユーストン。4月15日の土曜日、大阪、心斎橋、ショベル。4月22日の土曜日、東京、吉祥寺、クレッシェンド。5月6日の土曜日、京都、四条、モジョです。
はい。なんと、ワンマンの翌日にまたライブがあるというですね。もう、ファンの方にとってはたまらないスケジュールが
たまらないですね。
すごいですな。はい。というわけで、依然として精力的に活動中、ロザリオアークのご紹介でした。皆様、ぜひぜひ、音源と、会場とですね、両方でチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、本日4バンド目のご紹介ですね。アウターリミッツのギタリスト、荒牧貴子率いるバンドの昨年リリースされたファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。アランちゃんバンド、カッコ仮で、アリス・ボブ&チャーリー。
はい、ただいまご紹介したのは5月1日発売7曲入りのファーストアルバムシブリングスからアランちゃんバンドカッコ仮でアリス・オブ・アンド・チャーリーでした。
はい、国産プログレの重鎮アウター・リミッツのギタリストで国内有数のプログレフェスプログ東京の主催者でもある荒牧隆子が2016年に結成したバンドによる、外織姫伝説に題材を取ったトータルで約40分ある組曲の最終パートが、なんでなんでしょう。アリス、ボブ&チャーリーという不思議な曲名ですけれども、はい、アルバムシブリングスがですね、プログレ専門店ワールドディスクの国内アーティスト部門2022年の売り上げで第2位、名物船長中島氏の個人ベスト1位をそれぞれ獲得ということでして、さらに、現在セカンドアルバム制作中というお知らせも届いております。あ、これあれですね、あのアリス、ボブ&チャーリーって ABC ってことですね。
あ、確かにそうだ。
人
名で ABC ですね。
うん。
なんかよく洋画とかに、米軍が出てくるときには、アルファ、ブラボー、チャーリーなんて言いますけれども、
ほうほうほうほう、
それの人名版ではないかと思われます。
うん。
って言って間違ってたらごめんなさい。
なんかね、これちゃんと意味があるんで、確か。
多分あるんでしょうね。
そうそうそうそうそう。そう。この辺の詳しい話は、特ボンバーでやってますんで、ぜひ聞いてね、というところで。
はいはいはい。
はい。相変わらずのぶん投げな番組宣伝でございますが。
続きはウェブで、みたいな感じです。
そうそうそう。そういえばね、そう、はい、荒牧さん、アランちゃんだったり、あとこの、もう一人のボーカル、女性ボーカルの、月本美香さんの、Facebook なんかでも、ちょっとなんか今撮り始めてるらしいとか、マイクこれを試してるとか、エフェクターこれ試してるみたいなのがね、ほぼほぼ毎日のように上がってましてね、おい、うん、作ってんだなーっていうのはなんとなくね、こっちも見てたんですよ。
なるほど。
そう。うんうんうん、だから、多分、まあ、そうそう遠くないうちに出てくれるんじゃないかなーなんていうふうには思うんですけれどもね。こうご期待でございますわね。
この曲って前、この番組で紹介してましたっけ？
うん、そうだね。この曲も紹介してるし、アルバムから他の曲も紹介してたよね。
うん、ですよね、ですよね。
うん、うん、うん。で、この曲自体が確か、そう、ざっくり40分あるという組曲。なんで、プログレ。
この曲全体だけでも8分半ぐらいありますから
ね。あるね。正直、うん、今回ちょっと編集前に、だいたいここで、フェードアウトさせようとか、いろいろ見るんですけれど、どこで切ろうかすげえ迷った。
なんでしょうね、なんかどっかで聞いたことある感がするんですよね。
うん。
うん。
今年のプログ東京が5月4日から7日っていうことで、多分今これ逆に見えてるんでわかんないんだけれど。
うんうんうん。
うん。
はい、プログ東京も。
まあ、そうだね。
やるよってこと、
ね。多分あそこだろうね。シルバーエレファンとかね、やっぱり。
ドラムの手の内が丸見えになるという。
そうそうそう。演者にとっては緊張を強いることこの上ない。
好き者向けの箱です、
ね。そうそうそうそう。でも、俺高校生の時にあの箱で見るのが好きでさ、
またね、またね、ジャケがね、
うん、
マニア向け。
はいはいはいはい、はい。
なんとも言い難い、口だと説明できないアートワーク系ですね、これ。
うん、これぞって感じですね。はい。
なんでしょうね。アラン・ホールズワースとかなんかそんな感じですかね。
うん。あとはヒプノシスとかね。はいはいはい。ね。
はい。そんなですね、アランちゃんバンド、カッコ仮でございますが、
ライブ見てーけど
見てー
見て
はい。アランちゃんバンド、カッコ仮、残念です。残念ながら今のところですね、お知らせできるライブ情報がございませんが、
うん、
なんか、プログレフェス、プログ東京もやるみたいなので、まあ、そのうち、また追って情報が来るんじゃないかと思います。
はい。
うん。というわけで、国内プログレ、バカ売れバンド、アランちゃんバンド、カッコ仮のご紹介でした。皆様チェックよろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、DMD。
はい、番組後半恒例のこのコーナーいきます。それいけバンド飯。
それいけバンド飯。
これは絡みづらいですよ。
伸びよ伸びよ
伸びよ
すいません。すいません。
伸びよ感、伸びよ感パなかったっすよ。
半端なかったです。今年もよろしくバンド飯。
視聴者の皆様大変申し訳ございません。
申し訳ございません。すいません。メタルバンドのボーカルとして、ちょっと違う姿を見せてしまいました。申し訳ございません。
今更言うな
今更言うな
はい、そんなキノピーを振り切ってですね、はい、第11回のテーマ、ステージ飯、飯とライブステージと私みたいな感じで、
うん、
と、その、まあ、ね、ライブのある日、
うん、
まあ、ライブじゃなくてもいいんですけど、なんかこう、ステージに上がる日に、なんか、飯に対してこだわりがあったりなかったり、みたいな話を、うん、聞いていける。特にね、ボーカルはね、生物なので、なんか、
知
ってる人も結構いるので、
なんか、やべ、何も気にしてない。
おい、企画が、企画が倒れるぞ。なんかそのあたりのね、こだわりがあれば聞いていきたいなと思いますが、はい、早速じゃあそのボーカリストであるキノッピーからなんかありますかっていう。
はい。喉のケアにとっても気にしてるボーカリストのキノッピーです。はい、もう全然、ね。
どうしたの今年どうしたの、はい、キノッピーは。
いや、なんかどうしたんだろう。そう、ライブの日ね、メンバーと一緒にご飯食べたりとかする、だいたい辛いものとかに当たるんですけど、辛いもの好きだからやっぱ食べちゃったりとかするんですけど、ライブ、私、遠征バンドをやってるので、東京でライブとかがあると、うん、メンバーは前の日から、もう車の中、機材車の中でどんちゃん騒ぎしながら楽しくやってくるんですけど、
うん、
私は、東京の自宅で、ご飯食べたりとかするんですけど、その時は結構、お肉、あっさりお肉を食べて、
うん、
こう、しゃぶしゃぶかなんかみたいなこと、なんかね、して、あっさりで、あんまりなんか胃にもたれると次の日歌えないとか、
はいはい、
ビール飲みすぎるとゲップが出ちゃうから焼酎にしようとか、じゃあ飲むな、みたいな。いろいろ考えるんです。で、いっぱい寝ないととかって思ったりとかして、すごい結構なんか一人になるとすごいプレッシャー、寝ないととか、こんなんしないと、ああ、あれやってない、これやってないとかって、もうプレッシャーで、結局なんか8時間とか9時間とか寝ても、次の日、ちょっと声の調子が悪かったり、一人の時ね、あるんですけど、う
ん、寝てるやんけ
結構寝てるでしょ、そうでしょ。で、なんか、2days とかで、メンバーと、ライブ終わりました、じゃあメンバーと一緒に移動しましょうって、機材車の中でどんちゃん騒げしながら、全然1時間とか2時間とか寝てなくて、全然なんかお酒残ってたりとかしたりとかしても、その次の日のライブの方が全然声の調子とかめっちゃ良くて、あ、なんかなんていう気持ちの問題って大きいのかな、ボーカリストってとかって思ったりとかしました。やっぱりなんかメンバーみんなと一緒にいると、やっぱりもうどんどんどんどん気持ちもこう盛り上がっていって声も出るしみたいな、
うん、
うん、感じです。キノピーからのステージ飯はそれです。
はい、
なんだろう、最終的にいい話になってる、
はい、いい話で収めてしまいました。
まとめられた感がする。
それこそあれだよ、うん、ほら兄さん、前の MC の。
うんうんうん、うん。
を、やっぱ飲みながら話してるときに、すげえそういう兄さんが言ってて。
あ、そうなんですか？
うん、だから、昔はやっぱり、タバコも吸わなかったし、前の日は酒も飲まなかったし、当日ももちろん終わるまでは飲まないみたいなのを、すごいストイックにやってた時期があったんだって。
うんうんうんうん。
ところが、それ一切やめたんだと。
うん。
で、なんでかっていうと、やっぱり、何食べたかとか、何食べてないかとか、何やってるかやってないかとかよりも、うん、モチベーションだったり、気持ちのメンタルの方を、鍛えとく方が、やっぱ全然違うんだってさ。だから、むしろ気にしない方がよっぽどメンタル保てるんで、それ以来、タバコも吸うし、酒も飲むようになったって言ってた。
あ、そうですか。やっぱあるんですね。
だからやっぱ。
するのがストレスだったんですかね。
そう、だからメンタルってやっぱ大きいんだってね。
あ、やっぱ大きいと思います。うん、なんかそれ聞くとやっぱりそうなんだ、とかって思いました。
うん。
もうじゃあさ、活動再開したら、もう東京のライブの時は前の日に新幹線で大阪まで行って、そこから乗り込んで、飲み会やって、もう一回東京に帰って。
わざわざ U ターン。
まさかの二度でも。
U ターンって、まあね、一つのネタということで、キノピーからの、あれでした。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、矢野パイセン。
はい。俺、これバンド始めた頃から実はずーっとやってることなんだけれど、毎回じゃなくって、結構今日は気合い入れたいなとか、あ、今日はちょっと頑張んないとな、みたいな時に、必ず食べるもんがあるんだけど、
うん。何すか？
バナナ。
うん。きたー！栄養たっぷり！
アスリートかな？
はい。アスリート。
まあ、アスリートみたいなもんだから
ね。まあね。
まあ、そうですよね。
で、忘れもしない。だから、僕のなんかこう、兄貴分みたいなバンドで、神戸にノーマーシーってバンドがいたんですよ。
うん。
まあ、いたっていうか、今もいるんだけど。
いますね。
あ！
で、
はい、
俺らはほんとそこに可愛がってもらったんだけれど、そのノーマーシーのドラムの牛さんっていう人と、最初に見たときに、本当のプロレスラーみたいな方で、で、この人にはこう、いいことも悪いこともたくさん教えてもらったんですけれど。
いいことも悪いことも。
そう。で、その、 そう。まあ、いろいろね。あえて言えないような悪いこともたくさん。まあ。で、その人と一番最初に仲良くなるきっかけっていうのが、やっぱり、そのノーマーシーとの対バンっていうことで、すっげえ気合い入れてて、で、よし、今日はバナナだとかって思って、とりあえず出番前にバナナ3本ぐらい立て続けに食ってたのよ。そしたら、
3本。
その楽屋の牛さんに、あんちゃんアスリートかいなーって言われて、そう。で、それが実は仲良くなるきっかけだったのよ。
うんうんうんうん、
で、やっぱ終わった後のステージ見て、あんちゃんなんかあれだな、気合入ったエドロム叩くな、みたいな感じになって、いやいやいやいやいや、もう、あれっすよ、金ねっすよ、みたいな感じから、そっから仲良くなったんだ。
うんうんうんうん、
っていうのもあったりで。
バナナきっかけ、
うん。そう。で、やっぱね、バナナ食うと、なんかその、胃もたれしないから、
あ、そうですね。う
ん、そう。割とその体が楽になんか動くっていうのもあって。
うん、そう、うんうんうん。
だから、たまになんかほら、うちのバカバンドのあいつら平気でだからハンバーグとか山盛りで食ったりするんで。
すごいな。
そう。で、合わせて一緒に食ってると、やっぱもうすっげえもう腹が持たれて大変なことになるのね。
そうですよね、はいはい。ドラマーさんそうですよね。
そうそうそう。だからあいつらと一緒に飯食わないでできるだけしてるんだけれど。うん。で、そうじゃない時なんかは、やっぱそういうね、バナナとかにして、ちょっと体調を調整するようにしているんで、結構だから、すごいハードなやっぱり曲バンバン叩いたり踏んだりするようなバンドさんって、うん、やっぱり結構アスリート的なね、ステージ前 C になること多いんじゃないかしらということで、私も実はその一人でございましたというお話です。
なるほど。
うん。
ありがとうございます。まあ、僕が、なんか、ホスト役なのに言うのもなんですけど、うん、僕は基本的にさほどこう、飯に対して興味がない人が、
うんうん。
ステージの日どうするかっていうと、逆に飯を食わないっていう方向に行くんですね。
あ、そうなの？
ライブの日はね、だいたい3時間前までに、まあ、なんか食うとしても3時間前、しかも大量には食わないっていう。朝とか昼とかは、まあ、ブランチみたいなのは食べますけど、うん、会場入りして、そんなにガツガツ食べないかな。で、ね、そうなったのはなんでかっていうと、まあ僕も昔ちょっと、陸上競技をやってたので、なん
か
ライブ前はバナナ食ったり、なんか気にしないで、なんか何食っても別にライブできりゃいいだろうと思ってたんですけど、
うん、
バンド始めて3年目ぐらいになって、もうなんかライブをね、50本とか70本とかやるような時期があったんですよ。
うん、
で、ある時、なんかこう、コンビニのおにぎりかなんかを出番の30分前とかにこう、パカパカって食べて、
うん、
で、ステージ上がって、で、僕あんまりこう、メロディックなコーラスをやらないんですけど、
はいはいはいはいはいはい、はい。音
楽系のコーラスなんですけど、どこだったかな、あれ。姫路のベータかなんかのステージで、あーってコーラス出したら、なんかの拍子にこう、さっき食べたおにぎりのかけらがですね、ピュッと口から出て綺麗な放物線を、ページに落下していくのが視界に入りまして、それ以来、あ、ライブ前に飯食べるのやめとこうと。
あ
そんな感じ。まあ僕も昔ね、バナナ食べてるとかやってましたけど、それからあんまりライブ前には、腹に入れないっていう感じです。なんか多分、腹筋っていうか腹式呼吸でコーラスするので、
うん、
胃の中に物が入ってるとこう、腹筋で胃を押すので、
うん、
その押し方が多分ね、まだらになるのが嫌なんですよ。
ああ、なるほどね。
へえ、うん。
なんか偏った感じで押されて、で、挙句の果てになんか出てくるみたいな感じ。
はいはいはいはいはい。わかる、すっげえわかる。
うん、そんな感じですね。
あとさ、ぶっちゃけほら、我々もさ、そんな、10代、20代とか若くはないじゃないですか。
うん。
やっぱりさ、消化力ってあるじゃん。
あります。あるのに、なんか無茶しちゃうのがウィンザーなんですよね。ね、本当なんか。
だから10代、20代の頃にさ、ライブ前にやってたようなさ、 食いっぷりでさ、さすがに40年になるってできねっすよねっていう。
できないです。そう。あの、焼肉食べに行って、ね、昔はあんなに食べれたのに今はもう無理ですみたいな感じで。
それ。
うんうんうん。
だライブ前だってその何、あの、すっごいさ、あの、何、大盛りのチャーハンとかさ、食ってからさ、うんうん、美味しかったねなんて言いながらライブできたりしたもんだけどさ、今絶対無理。
あーねー。
俺忘れもしないあれだよ、あの、ブラフマンと一緒にリキッドでやったライブってのがあってさ。
うん。
で、その時に、あの、やっぱりこう、いいライブハウスだし、いいところでやらせてもらったんでさ、その会場にケータリングって出たのね。
はいはいはい。
で、喜びさんで弁当蓋作ってからステージやったんだけどさ、全然平気だと思うんだけれど、あれ今絶対無理だろうなと思うもんな。
いやーねー。
僕も一回だけケータリングの出るライブ出たことありますね。あれはいいもんですね。
あれはいいもんですよね。
いいです、いいです。うんうんうん。
あれはいいもん。はい。そんな感じで、うん。それぞれ、な、こだわりがあるような、ないような
感じでしたけど。まあ、結局あれだよね。でも、あの、やる前にあんま食わねえぞというのと、まあ、うん、あんまり気にしすぎても、かえってメンタルが、あの、縮んじゃうから、うんうん、そこそこそれは気にしないでもいいぞっていうところぐらいかね、今回はね。バンドマンらしいと、ね、教訓としては。
なるほど。まあね、何でしょう。私生活まで、こう、筋トレをやりまくってるみたいな、節制をしてる人がこの3人の中にいなかったみたいな感じなので。
うん。ドキッ。明らかに。
はい。あ、じゃあ、次回のテーマ、キノッピーからお願いします。
はい。はい、次回は、上野浅草近辺の美味しい店お願いします。
はい。割とピンポイントで来ましたね。
ピンポイントで来ました。いや、なんかそろそろちょっとその土地の美味しいところをちょっと知りたいなって。東京来て、あの、結構経つんですけど、やっぱりなんか上野とか浅草とか行くけど、美味しい店そういや知らんとかって思って、ちょっと教えてほしいです。視聴者の皆さんにもよろしくお願いします。
はい。土地物で言うと、初めの方にあれですね、吉祥寺をやって、うん、仙台やって、長野やった？
そうだね。長野のそばってやったらすればね。
うんうん、やったやった。
意外となんか、2、3回に一遍やっとるな。
ただまあ、とは言いながらも、こんなに、あれだよね、局地テーマはなかなかないもんね。
次回のテーマですね、上野浅草を含む東京都台東区のうまい飯。
そう、銀座線ありがとうみたいな、そうね、銀座線ありがとう。
木の散歩なのかなって感じです
か、
ね。
はい。
はい。皆様、木の散歩に情報提供をお願いいたします。
すいません、お願いします。オフィシャルツイッターまで、はい、よろしくお願いします。はい、
というわけで、今回ですね、バンド飯、ステージ飯ということでお送りしました。うん、次回のテーマは、上野浅草のうまい飯なんかあれば、はい、ぜひお待ちしておりますので、次回もお楽しみにということで、今回このコーナー終了となります。はい。そして、番組からのお知らせがございますので、ぜひ、キノピーからぜひお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio_tnt1 までよろしくお願いします。
はい。上の浅草のうまい飯情報もお待ちしておりますので、
ここまでお願いします。ここまでね。
はい、本日ですね、最後にお送りしますのは、アクシデンタリーエンカウンターメカニカルテディのボーカルエリコの、ソロ曲ですかね、うん、ラウド系バンドのボーカルというイメージからはおよそかけ離れた優しく穏やかな曲調の鍵盤弾き語り的な楽曲は収められたソロアルバムがリリースされましたですね、
うん、
ということで今回エリこの強がりという曲を聴きながらお別れとなるんですけれども、じゃあバンド情報を、キノピからお願いします。
はい。最後にお届けする曲は、2022年12月3日発売、5曲入りのセカンドミニアルバム、オトリウムから、エリコで強がりです。
はい。僕はどっちかっつうとなんか、アクシデンタリーエンカウンターもそうなんですけど、その間の弾き語りをしてるエリコの時の方が印象が逆に強いので、
うん、
ちょっと、あ、これエリコだなって感じなんですけど、まあね、壮大かつ儚げな良い曲でございます。
うん、
皆様ぜひぜひちょっとご一聴いただければと思いますが、うん、そして、エリコのライブ情報がございますので、またキノピからお願いします。
はい、エリコさんのライブです。 1月27日金曜日、愛知名古屋栄タイトロープ。2月21日の火曜日、北海道札幌フライヤーパークでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。というわけで、今回ですね、エリコの強がりという曲を聴きながら、2023年、初回の放送を締めたいと思います。お送りしましたのは、猫飯とマカオのベーシストジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ノラステッドやのっちゃでございました。
はい、ではまた2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれにてお開きとなります。皆様は長い間ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
info@radio-tnt.net